ニング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
はい、皆さんこんにちは。ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営パーソナリティの渡辺です。今回はですね、前回に引き続き、最終回になります。平松建築の、平松社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今回最後ということでですね、去年ですかね、出版されてもういろんなところで平積みになっているような本、住まい大全ですねのお話であったりとか、まあ、今後の夢であったり、まあ、そのあたりを突っ込んでお話したいなと思ってます。まず住まい大全ってあれですか、やっぱり YouTube を出版社の方が見られて、あ、ちょっと出してみませんかみたいな感じだったんですか。
そうですね、はい、4万と6ぐらいいったぐらいの時にちょっと声がかかって、はい、それはぜひっていう感じで。
なんかもともとのそのコンセプトみたいなものってどんな感じで持ちかけられたんですか、企画の内容として。
話しながら決めてったって感じで、最初こんな感じで、うん、やれませんかって、本出しませんかっていう、
はいはいはいはい、
ところからでしたね。
内容としては どんな内容に、まあ、もちろん買っていただいてっていう話だと思うんですけど、はい、ちょっと大きな流れとかっていうのを教えてもらえたらなと思うんですけど。
住まい大全っていう、はい、通りですね、住まいに対する悩みがなくなるようにみたいな感じの本なんですね。家ってその建てる人って大体僕の感覚で言うと100人いたら100人中1人とか建てようと今思ってるみたいな。家に住んでる人って大体100人中100人住んでるんですね。
はいはいはい。
もしかしたら言えない人がもしかしたらいるかもしれないけど、まあ滅多にいないっていう感じで、うん、住むっていうことに対して満足ができたら家づくりの成功だと思うんで、うん、一番こう家づくりは人生づくりっていつも言ってて、家づくりがあって、さ、まあ、もっと言うとその先に住まいっていうのがあってみたいな、住まいがあって、うん、これをこう満足できるようなできたらっていうところで話をしてですね、考えました。で、そうすると家を建てる時っていうのは住宅会社の選び方だったりとか、土地の考え決め方とか、やり方とかいろいろこうあると思うんですけど、それ以外にそもそも家を建てるべきかどうか、はい、現状認識から建てるべきかどうかっていうのを判断する方法だったりとか、売り方とか、中古のマンション買おうかな、マンションこれ買うべきかどうかっていうところのチェックだったりとかっていうところで、家を持ち、そこから、持ってなくてもいいですね、借りてもいいんですけども、いろんなフェーズがあって、そこから現状認識をして、建てる人は建てる、買う人は、中古で買う人は買うとか、うん、マンションはとかって、いろんな選択が、まあ、建てたともずっと付随して、で、買ったと、でもその後またリフォームしようかなとか、販売したけど、この業者さんどうしようかなとか、いろんな選択が住まいにはずっとついて回っていくので。
確かに。
ってなった時にその選択一つ間違えたけど数十万とか数百万とか数千万変わるんで、大きなミスをしないようにってところが分かるようにですね、全部の住まい方大全ということで、
あ、網羅的にってことですね。
経で言うとエンドユーザー向けですね、に作られているんですけど、
ですけど例えばそれって、平松さんが YouTube なんかでこういろんなお声をいろんな人からいただくと思うんですけど、ユーザーが求めてることじゃないですか。ですから逆に言うとやっぱりこう法人の方というかね、工務店さんであったりとかね、もうそういう知識であったりスタンスみたいなものをちゃんとね植え付けると家って売れてくるんじゃないですか、家とか
に。そうですね、なんかね、意外にというか、こういうのだけで最初作ったんですけど、対企業さんが買ってくださることが多かった。
なるほどね。
あ、待てよと思って、僕は住宅の提案とかっていうのは比較的得意な方なんですよ。なんで得意かっていうと、お客さんが本当に求めてることから逆算して全部提案してるんで、なんかあんまずれた提案しないっていう自信があるんですけど、それは住まい方を豊かにするっていうこの大きなセンターピンから逆算してるんで、なんか建てる必要ない人に家を提案しませんし、建てるにしてもこの建て方やったら結果的に住まい、これがあんま良くならないよねって提案しないので、家っていうのは、まあ、提案して売れていくってことになると思うんですけど、
なるほど、
の型ができるんです、住まいたいと読むと、うん、営業の研修本みたいな感じで使っていただいたりとかってあるので、
逆にそれをもう丸パクリするぐらいの感じで覚えていただいたら相当営業力上がりますよね。
あ、間違いなく上がりますよ、うん、自分で言うのも変ですけど、うん、はい、相当家の提案ってこうなんだって型ができると思うので、う
ん、なんかあれですか、そのもちろん YouTube も含めて書籍なんかでもいろんな声ってユーザーとかから届いてると思うんですけど、あ、こんなになんていうかな、ユーザーってこのこと知らんねやとか困ってんねやとか、なんか平松さん自身も気づきとかってありました？
そうですね、ありますね。コメントもとんでもない量をおかげさまで来るの で、
ですよ、ね、
自分自身もあ、なるほどそういうことかって自分でも気づくこともありますし、何でしょう、うん、とにかく家の悩みは大きいんだなっていう、この会社に頼めばいいかとか、頼んだとしてもこの設備使っていいのか、この素材はどうなんだ、耐震等級って2でもいいのか3でもいい、3の方がいいのかとか、住宅会社によっても考え方割れるようなところだと思うんで、何が正しいんだって思うと思うんで、そのあたりの悩みとか不安みたいなのはものすごく大きい。う
ん、
思います。
まあどっちかって、まあ平松さんも完全には中立じゃないかもしれないですけど、まあ、中立的な立場でしっかり教えてくれる人みたいなものはなかなか今まで受け皿なかったんでしょうかね。
どう、あ、中立的っていうのは、うん、例えばどういう、うん、
まあ、ですから例えばその家を売るとかっていうの目的ではなくて、本当にユーザーのために正しい知識を教えてあげたいとかっていう、そういう受け皿っていうのは今までなかったんですかね。
どうなんでしょう。まあでもそうです、何らかの活動するときにその先にやっぱ販売があったりっていうことなん
で、そうですよね、
当然こう情報を偏ったりすると思うし、まあ、そういう意味で言うとね、うんうん、私の多分この本だったりとか YouTube だっていうのもそういう側面がきっとあるとは思うんですけど、ただよくね、言われるんですけど、例えば太陽光パネル進めるとなんか中国の回しもかとかってコメント来たりとか今回やると、いや、オール電化なんかもう3万も光熱するからいいわけねえだろうみたいな感じで、なんか電力会社の回し物かとか、よく回し物かって言われるんですけど僕は回し物じゃなくて別に何でもいいんです、正直。太陽光パネル太陽光なだろうが、お客さんにとってそれが一番ベストであればそれをやればいいとしか思っていないので、うん、今現状で言うと、例えば静岡の地域だったら太陽光パネルつけてオール電化した方が圧倒的に光熱下がるんですよ。答え明白なんですけど、それは分かりやすいものはこれでいいですよって言いますけど、本当にユーザーにとって一番いいものをただ提案すればいいだけと思って、うん、
で、そういうことですよね。まあ人それぞれですしね、状況も含めてね。
そうですね、
うん、価値観とかね、
状況とか置かれてる状況、収入の状況とかによっても正解変わってくると思うんで、一通りこう型というか一通りの情報があって、その中で自分で選べるようになるってのが一番健全なんだろうなとは思いますね、
うんうんうん、ありがとうございます。ここまでこういろいろ平松さんもこう知名度も上がられて、まあ、いろいろこれからもやられたいことはあると思うんですけど、最後にまあ今後の会社とか個人としてでも何でもいいんですけども、ビジョンとか夢とか、まあ、世の中に与えたインパクトとか、なんかそういうのってありますか？まあ、
個人的な目標、個人的なというか会社としての今年度の目標でいうと、まあ、数字で言うと YouTube30 万登録ぐらいまで頑張ろうっていう、
は
い、
わーすごい規模ですね。
うん、このスマイタイズのこの本です、この本ですね、この本を半分、はい、売れたら嬉しいなというところです
なるほど、なるほど、
皆さんぜひ買ってくださいっていう感じなんですっていうところと、うん、一方でやっぱり全体的なそのどういう世界作っていきたいかっていうところで考えると、うちの事業云々っていうよりも、うん、こんな日本になったらいいなみたいな、うん、大それた夢がありまして、まあ、やれると思ってるんですけども、住宅が今32.1 年で建て替えられているって、まあ、ちょっと前のデータですけど、そういったのがある中で100年平気で持つ、楽勝で持つんですよ。そういう家って消費の家じゃなくて資産構築できるようないい家になっていくと思うんで、ちゃんとして家を建てて、その後維持管理コスト全然かかんなくて、最後に30年になって売ろうって思った時に買った値段とほぼ同じぐらいで買える、売れるみたいな、住宅のコスト思いっきり減るんですね。そういう家にできた時に何が起こるかって、その人たちの個人の人生豊かになっていくし、いい家だったとするとまたまだずっと住めるんで、あと20年でこう最終処分場埋まっちゃった話し以前しましたけども、うん、そういった解決の方に少しでもね行くと思いますし、ってところで、はい、いい家がどんどん増えていくように建物を資産構築型にシフトしていくっていうところが僕の日本の住宅業界の大きな夢でなんですけど、中古流通量10倍にしたいって。
ああ10倍ですか。なるほどね。
中古の流通量ってのはアメリカとかと比べるとですね、人口を同じと鳴らしたとする 13分の1しかないので。
ああ、やっぱりそれぐらい少ないんですね。
うん、新築はアメリカの人口で同じで鳴らしたとしたら3倍建ててるし、中古で言うと13分の1だしってところで、いい家をちゃんとストックしたって言ってストックして、それ評価されるような世界を作っていったら、絶対これってみんな喜ぶだろうなって思うんで、そういうものなんか作っていきたいし、でも作っていくって言っても、一人じゃこんなね、こんな大それたこと、一人とか一社でできるような話でもない。一緒にやっていきたいっていう仲間もめちゃくちゃ募集してますね。
ああ、工務店さんで全国の真面目にものづくりをされる工務店さん、そのあたりやっぱりね、なかなか今おっしゃいましたけど、一社でねできるようなことじゃなかなかないでしょうから、そのあたりをね、あの平松さん中心にいろいろネットワークをね組まれていくみたいなことは今後出てくるんでしょうね。
そうですね、そういうのは必ずやっていくと思いますね。
ありがとうございます。ぜひですね、ご視聴の皆さんもですね、ご興味あればですね、あの確か住まい大全の後ろに LINE 登録みたいなありましたよね。
あ、そうなんですよ、
はいはい、そこ登録してもらって連絡、していただければ、おそらく、はい、何かしらつながりができると思います。ランディングの場合、あのポッドキャストの視聴者多いんですけど、まだ YouTube 昨日始めたばっかりなので、あのそうですね、またあの YouTube の方でもあれだと思うんですけど、音声の方で聞いている皆さんもですね、住まい大全ですね検索していただいて、ぜひそこであの平松さんとですねおつながりを持っていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。では、あの平松さん、あの4回にわたってですね、いろいろお話をお聞きすることができました。はい、僕自身もいろいろですね気づきのある回だったので、またぜひですね機会があればご出演ですねいただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、では平松さん、はい、あの4回にわたりありがとうございました。またよろしくお願いいたします。